32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、第7回 3x3 日本選手権大会のね、男子総集編ということで、2月の26日と27日にですね、まあ東京の新宿で開催されまして、ちょっとね、その内容もね、非常にこう面白いところ、見どころ満載でしたので、ぜひそういったところをね、かいつまんでお届けできたらなというふうに思っております。番組最後まで楽しんでお聞きください。ということでですね、まあ、今回もですね、まあ、新型コロナウイルス感染拡大の影響ということもありまして、まあ、無観客試合という形で、まあ、非常に残念なところではあるんですけど、まずはね、なんとかこう試合が開催できたというところで、まあね、スタッフの方々、ね、関係者の方々の個人力のおかげというところもあって、まあ、非常に素晴らしい大会がね、行われたということに感謝しながらね、まあ、私たちも、まあ見させていただいたんですけど、まあ、前回のアンダー18の大会と同様にですね、まあ、YouTube で配信ということができましたので、まあ、両日私もですね、まあ、自宅で、まあ、観戦させていただきました。で、男子のね、結果から申しますと、男子が、まあ、優勝が宇都宮ブレックスということでですね、まあ予想通りと言いますかね。私もね、事前の告知という形で、どういったチームがね、勝つのかなっていう大会予想をしたところですけど、まあ、大体予想通りの、試合内容だったんじゃないかなと。なかなかやっぱりね、バスケで番狂わせって難しいんですよね。やっぱ強いところが強いっていうイメージがあって、まあその中でね、最後の僅差で勝った負けたっていうのはもちろんあるんですけど、まあ今回は、まあ宇都宮ブレックスの完勝という形で幕を閉じたというところになっております。はい。まあ、大会 MVP が飯島選手が獲得しまして、まあオフェンスでね、非常にこう、ポテンシャルの高い選手でありますので、まあその選手がね、なんとかまあ取ったというところにはなるんですけど、まあでも選手のね、まあ簡単にちょっと紹介をしていければなと思うんですけど、まあ4名ね、登録選手ができますと。で、その中で、まあ、宇都宮ブレックスがポポビッチ選手っていう193センチの、まあ、万能の選手、中も外もできて、ボール運びもできて、で、パスも上手でっていうね、まあ、このインサイドを牽引してる選手と、まあ、先ほどの飯島選手が188センチ、まあ、オフェンスの能力が高くて、ツーポイントショットもね、まあ、非常に上手で、で、1対1も非常にうまい、まあ、この選手がいて、で、そこに、まあ、日本代表候補に選ばれてた斉藤洋介選手、まあ、元々 B リーガーで、ね、まあ、非常にこう運動能力もあって、でシュートが非常に上手で、結構ねインスタとかではね、こう今裏拍子っていう裏拍子っていうものの代名詞がね、斉藤洋介選手なんですけど、まあ、こういうこうヘジテーションが非常にね、ヘジテーションっていうこう緩急だったりとか動きのこうズレだったりとかっていうのを作るね、なんか非常に上手い選手がいて、そこに、まあ、昨年から新加入という形で成瀬選手というね、選手が加わってという形で、まあ、結構ね、私も知ってる選手なんですけど、やっぱり彼の加入もね、まあ、非常に大きかったかなというふうに思いますね。まあ、チームとして非常にね、良かった点としては、まあ、もちろんね、個々のポテンシャル、オフェンス力っていうところもね、非常に高くて、まあ、4人が4人、3ポイント、まあ、2ポイントですね、2ポイントの確率が非常に高い選手。で、しかもフィジカルが強くて、で、運動能力が、まあ、運動能力といいますかね、体力ですかね、まあ、非常にね、体力がいる競技だと思いますので、そこで、まあ、ハードワークできる、 まあ、10分間ね、まあ、非常に厳しいディフェンスを繰り広げながら切り替えを攻守を早くしてでオフェンスにつなげられるという、これがやっぱり10分間こうハードにできているチームっていうところでいくとやっぱりちょっと群を抜けてね、宇都宮ブレックスは非常に良かったんじゃないかなというふうに思っております。まあ納得のね優勝というところでありますし、まあね、もう選手一人一人がどのチーム行ってもねエースになれるような選手がね揃っているっていう意味でも、まあなかなかねここに勝つっていうのは非常にこう難しいですよね。まあ今回他のチームも非常にね検討されていたと思いますけど、まあ宇都宮ブレックスがちょっと一歩ねこう抜けてたんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今回の大会で優勝することによって、まあ、ワールドシリーズのねこの後トーナメントがあるんですけど、そこのね出場権も得たということで、まあ、日本代表としてねこう宇都宮ブレックスもねこう戦ってくれるというところなので、ぜひね今後の試合もね注目していけたらなというふうに思っております。まあ、ちょっとねその他のチームのところのね紹介もしていけたらなと思うんですけど、まあ、今回決勝が宇都宮ブレックス対ソルビエント岩手代表ですねというところで、まあ、ここもやはりちょっと予想通りの展開だったかなと思いまして、で前回大会の準々決勝まで出てたかな、準決勝まで進んでたチームで、まあ、ここもね非常にこうポテンシャルの高いメンバーがね揃っていると、まあ、サイズ的にも198センチの梅林選手筆頭に、まあ、清水選手ってまあ、こちらもね5人制でもこうすごい力のある選手 で 3x3 でもね非常にこうポテンシャルがあって、どちらかというとこうインサイド中心のねプレイヤーたちではあるんですけど、まあ外もね非常にこうできてスマートな選手っていうところもありましたので、この2人がねやっぱりこうあのチームのねスパイスとしてはね非常にこう面白いチームかなと思いまして、でそこに行ってね宮城出身のね及川選手っていう188センチでもう体がすごい強くてディフェンス一生懸命やって1対1をね頑張れる、まあ、及川選手、あとは、まあ、3ポイントがね非常に高確率で入る菊池選手っていう形で、ここはもうみんな190近い選手かな、で梅林選手が2メーター近くっていう形なので、かなりこうサイズのねところを生かした試合展開で、まあ、勝ち進んできたっていうところではあるんですけど、やはりその攻守のね切り替わりトランジッションの部分で宇都宮がねかなりここをね厳しくソルビエントにね攻め寄ったところもあったので、ここでねちょっとアドバンテージを取られてしまったのがね苦しいところだったかなというふうに思います。まあ非常にねソルビエントも非常にいいチームで、まあやっぱり点数の取り方がねまあ非常に上手だったかなというふうに思いますね。まあ、このね2チームがまあ優勝準優勝という形で、で準決勝に上がってきたのが、あとは千葉代表のルミネイトと愛知代表のオレンジアローズっていうところで、まあこの2チームもやっぱりね戦前の予想ではやっぱり結構こうねポテンシャルがあるチームかなっていうふうに思っていて、まあルミネイトの岩佐選手、岩佐さん、やっぱりね手強いっすよね、手強いよ。まあやっぱり運動量としてはね、やっぱりこうまあ過去のね岩瀬さんの運動量からすると落ちてる部分はあるんですけど、まあやっぱりねそこをね今までのこう経験だったりとかね IQ ですかね、まあ非常にねこういうところでしっかりといいシュートを自分でも打って、いいシュートを自分のチームにも打たせて、でちゃんと切り替えの部分のポイントポイントをしっかり絞りながらねゲームをコントロールできるっていうね、まあここがやっぱりねなかなかね他のチームは対応できなかったんじゃないかなというふうに思いますね。準々決勝でね宮城代表のエアジョーカーとの試合もあったんですけど、まあ、エアジョーカーもね非常にこうポテンシャルのあるチームで、まあ、チャンスね非常にあったんですけど、やっぱり最後の最後で、まあ、岩佐さんのねやっぱりこうゲーム 校舎のね運び方っていうところで、まあエアジョーカーとしてはちょっともったいない。まあ逆に言うとやっぱりここをねどうやってね作っていくかっていうところがね、まあ課題にはなるのかなと思うんですけど、まあそういう選手がね、まあ準決勝までこうね試合をね作れたっていうところでは、やっぱり岩佐さんすげえなっていうところもね感じましたね。はい。まあオレンジャーローズ愛知もね、非常にいいチームで、ここはやっぱりこう運動量がね非常に豊富で、でスリーポイントもかなり高確率で入るっていうところが、まあ非常にチームとしてはね、素晴らしいチームだったと思うんですけど、やっぱりこうね試合の状況だったり、ここでもう一本とかっていう時のやっぱりゲームコントロールだったりとかっていうところはちょっと課題が残るかなと。このシュートもうちょっと丁寧に打ったらとかね、ここの切り替えのところもうちょっととかっていうね、まあこういうところがちょっとねやっぱりこう若いメンバーが揃ってる分、やっぱりそういうところがちょっと課題になったんじゃないかなと、いうふうに思います。まあでも16チームのねあのトーナメントファイナルに進出してきたチーム、どこもやっぱり力ありましたので、まあ、簡単な試合ではなかったと思うんですけど、まあその中でもやっぱり4強を連ねているチームはやっぱりこう 3x3 の戦い方っていうのをねしっかりとこう熟知してきて、でその中でチームのカラー、チームのね良さっていうところを、まあどのチームがしっかりと出せたかっていうところが、まあ最終的な結果に結びついたんじゃないかなというふうに思います。まあ 3x3 のねなんかこう僕なりのね分析とか解析どうですかね、解説とかっていうと、まあやっぱり体力的な部分、まあやっぱディフェンスにどれだけねパワー使えるかっていうのは僕の中ではやっぱり非常に重要なところかなと思っていて、で逆にオフェンスの部分はどれだけパワーを使わないでいいシュートを打つかっていうところがまた大事なんじゃないかなと。これすごい難しいんですよね。どうしてもこうオフェンスでね1対1を仕掛けなければいけない、まあでも1対1をねやっぱりガンガンフィジカルコンタクトの中で打っていくと、やっぱり体力の消耗がね非常に進んでしまうので、まあやっぱりこれをどれだけ体力を抑えてスクリーンを使ったりとかズレを作った状況で、まあ2ポイントシュートをね正確に打っていく、そこをしっかりと沈めていくっていうところで、できるだけこう足を使わずにいいシュートを打っていい高確率なシュートを決めていくっていうところが、まず一つポイントとして挙げられるんじゃないかなというところと、あとはまあどのチームもね積極的にやってると思うんですけど、まあ攻守の切り替えですかね、オフェンスからディフェンスのところ、ディフェンスからオフェンスのところで、まあどれだけ相手に嫌がらせるようなプレーを作れるか、まあやっぱりアークの外にねボールを出すの一つを取ってもしっかりとプレッシャーをかけたりとか時間を使ったり使わせたりっていうようなねプレーもそうですし、逆にオフェンスへの切り替えの時にどれだけ早くアークの外に出していいシュートにつなげられるか、まあそこでしっかりとズレを作れるかっていうところもやっぱ一本一本ね考えなきゃいけないっていうところで、まあこういう攻守の切り替えの部分、まあねバスケットではよく言われる部分ではあるんですけど、まあ10分間というね時間の中で、まあなかなかね時間も止まらない、でしかもコートがねハーフコートで3人しかいないってなると非常にこう足を使いますので、まあそこをね戦い抜けるかどうかっていうのが、まあ大事なとこなんじゃないかなというふうに思いますね。という感じでですね。まあ、僕自身も 3x3 やったことありますし、体験したこともありますけど、まあでもやっぱりここでどれだけ極めていくかっていうところがね、まあ非常にこうポイントとしては上がると思いますし、まああとはやっぱりこうフィジカルコンタクトでね、なかなかならない。いや、ほんとならないなって思いましたね。今回のね、大会を見て。まあこのフィジカルコンタクトの中でしっかりといいシュート を打つというね、いいシュートを決めるっていうことをね、やっぱり大事にしなければいけないのかなっていうところも含めてね、うん、まあそういうところも含めたこう見どころ満載なね2日間がね繰り広げられたんじゃないかなと思いますしね、見逃された方まだまだ YouTube で配信しておりますので、まあ、今回のねこのバスケットボールジャムをねお聞きいただいて、まあ、こういう試合がちょっと面白そうだなっていうところをまたちょっとねかいつまんでね見ていただけたら、あこういう選手のこういうとこがすごかったんだななんていうところもね、あの振り返りながら見ていただけたらなと思いますので、ぜひね、まあそういった見方としてもこう使っていただけたらなというふうに思っております。はい、まあ、今回はねあの以上となりまして、まあ、次回につきましては、まあ、女子のね 3x3 日本選手権大会の、まあ、決勝トーナメントのね内容をお届けできたらなと思いますし、まあ、実はねこの26日27日には、まあ、男子の日本代表カツキ5のねワールドカップ予選のウィンドウ2の方のね試合も行われましたので、またねこういった内容もね、はい、お届けできたらなと思っております。まあ、男子はもうワールドカップのね、開催国っていう形もあるので、まあ、出場は決定してるんですけど、とはいえどね、まあね大事なねトムさんになってからの大会勝利できたのかできなかったのかね、そういったね見どころも含めてお届けできたらなと思いますので、まあ、今後の配信につきましてもぜひ楽しんでお聞きいただければなと思いまして、今回は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。